はい、始まりました。大人の夢語り案内人の西がお送りする夢から夢へ結び広がる夢ラジオ。この番組は毎回素敵な夢や思いを持った方に出演いただき、その方の夢と思いを深掘りしていく番組です。そして、スタンド FM、Spotify、Amazon Music、Podcast などでも配信しております。本日の、ゲストなんですけれども、前回は、静岡県、富士山のある静岡県からの方だったんですけども、今回は南におりまして、沖縄からなんと来ていただきました。それでは早速登場していきましょう。武藤さんです、どうぞ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ武藤さん、早速なんですけれども、ちょっと今の、はい、簡単な自己紹介からお願いします。
はい、沖縄出身、沖縄在住の武藤睦美です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。武藤さんとはですね、何でご縁いただいたんでしたっけ？何の時だ、
どなたかのつながりで。
そうですね。誰だったかちょっとお互い忘れてしまってるんですけど、はい、ご縁をいただいて、はい、今の沖縄ってちなみに気温はどうですか？
暑いです。もう多分30度近くあると思います。クーラーつけてるので。
あ、はい、そうなんですか。
はい、
こっちストーブつけてます。
え、
滋賀はストーブつけてますよ今。
ちょっと違いすぎますね。同じ
ね、同じ日本なのに、片方ではストーブ、片方ではもうエアコンがついているという環境の中で今日は、やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは早速なんですけれども、夢について、トークをしていく番組なので、武藤さんが、小さい頃、まあ、幼少期ですかね、の時に何かこう思い描いてた夢って何ですか？教えてください。
夢、なんか幸せになりたいとか、うん、誰かのお嫁さんになりたいというのはすっごい小さい時から思ってました。
うん、おお、
本当大きな、これっていうものはないんですけど、誰かのお嫁さんになって幸せになるんだ、
うん、
んですね。
あ、素敵な夢ですよね。前回 の方もお母さんになるっていう夢を幼少期の頃描いてたって言われたんですよ。なんか女性共通の夢って感じですね。
ね、うん、なんか親を見ててっていうのはあったかな。親がいつも2人で、うちのお父さんとお母さん、うん、毎日喧嘩はしますけど、ニコイチでどこに行くにも、はい、あ、なんかハートが入ってきたなニコイチでそこに行くので、
はいはいはい、
自分もああやって幸せになりたいなみたいな漠然とでした。
いや、いいです。なんか幸せな夢をこう幼少期の時に描いてた武藤さんなんですけれども、ちょっとこう学年がっていうか成長して、小学生入った時とかの夢って変わりました？そこから何か新たに増えたとか。
小学校の時はお笑い芸人とかラジオのパーソナリティさんになりたかったんです。
おお、それはまたなぜお笑い、まずお笑い芸人になりたい理由っていうか持ったの？
お笑い芸人は私兄弟が多くて6人兄弟で、
なんで6人兄弟、
お父さん含めるといつもご飯食べる時とかも8人で食べてたので、常にワイワイしてる感じ。そこでなんかその時流行ってた、なんだろう、いろいろジャンガジャンガとかいろいろテレビでやってたものを弟とかとやってると、みんながキラキラキラキラ笑ってたんですよ。
はいはいはい。
で、沖縄ってやっぱりイベントごとで身内の集まりがすごく多いのと、舞台が多いので本当に50人集まるとか100人集まるとかザラで、そうなんですよ。なんかや、お正月とかで、その時にお父さんとお母さんがまたやればみたいに言って、はいはい、そんなみんなの前でまたジャンガジャンガとか言ったらもうガーンで、
うんうん、
何この嬉しい気持ちみたいな、みんなが笑うのがすっごい嬉しくて、だから自分が何かすることで人が笑っているのがすっごい好きでした。
うん、はいはい、いや、めっちゃいい、
お笑い気になるんだそう、
お笑い芸人、なんか吉本新喜劇とか、なんかそういうのも関西だったらね、それをこう 日曜日かな土曜日かな、そのテレビで放送されるんですよ、吉本新喜劇が。
沖縄って放送、なんか なんとなく大人になって見たことはある気はするんですけど、全然そういうのに触れることがなく、多分テレビのバラエティでやってる一発ギャグみたいなのが好き。それに、よくそれをみんなの前でやっては笑ってもらって、そう、それがすごい嬉しかったのを覚えています。
めっちゃいい経験ですよね、そんな。
なんか今思うと特別な場所だったかもしれない、そういう集まりの場所とか、大人数の前で自分が何かをして笑ってもらえるっていうのはすごいいい経験だったんで、今思います。
そうね。じゃあ、もう一つの、じゃあ、夢ありましたよね。
そう、ラジオパーソナリティは小学校の時からおしゃべりがすごくて、これも家族が多い分、大きな声でたくさん喋らないと聞いてもらえないっていう、みんなが喋るから、それが当たり前だったんだけど、外に出ると、すごいよく喋るねって言われて、歩くスピーカーっていうあだ名をつけられてたんです、裏で。直接言ったことないんですけど。それで、あ、じゃあ、なんか向いてるって言ったらラジオなのかなと思って、ラジオのパーソナリティやりたいなと思ってたんですけど、この小学校の時の委員会に入る、なんか生き物係とか放送係。で、放送係に立候補したら、当時のなんか多分担任だったのか、近くにいた先生が、すごい私、ハスキーで、結構落ち着いたんですけど、昔は部活もしてたんで、本当、鬼奴みたいな声だったんですよ。
今と想像つかないぐらいの。
そう、あなたの声じゃできないよってさらっと言われて、多分先生も悪気なかったと思うんだけど、言われて、その瞬間でやめました、ラジオパーソナリティのことを。そう、あ、私の声ではできないんだと思って、それで笑い芸人一本で
一本で。
実際かなってないですけど、これでいくぞみたいな
行
思っ
く
て。
ぞみたいに。すごいですね。でもなんかこう、やっぱこう大人のさらっと、多分大人は本当悪気なしで言った言葉のそのね、重みってすごい大きいですよね。
大きいと思います。
ね
特にやっぱ先生とか、あと親って近くにいるので、よく会うので、それこそやっぱり言った言葉が、あ、そうなんだって、こう納得して、いい意味でも悪い意味でも、っていう経験はありましたね。
かに。なんか自分もまあそういう経験というか、親にっていうか大人にというかね、なんかさらっと言われたことで、もうほんまにこう、ガラスが砕け散るような感じで、もうその夢を諦めちゃうっていうのが、経験があったりとかもしましたし、まあなんかそういうね、小学生の頃の、まあガラスが砕けて、パーソナリティは諦めて、吉本じゃないけど、笑い芸人一本で行くぞと言って過ごした小学生が、この中学生に、ありますと、よりちょっとこう社会が見えてくるじゃないですか。まあ部活とかも始めたりと。その中で描いた持った夢とかって何かありますか？
なんかもうその頃にはお笑い芸人は忘れていて、というかちょっとやっぱり思春期もあって、人前で何かするのがちょっと恥ずかしくなってくる時期、まあ、それでも前には出ているタイプだったんですけど、その時は部活に一生懸命だったので、自分の人生とか、なりたいものっていうよりは、小学校の時にバスケ部のキャプテンだったので、で、中学生になったら、そのままほとんどの地域の中学生にいたので、そのままみんなが、で、そこでもまあキャプテンだったんです。で、それで中学生の時は、あ、これ高校の時もキャプテンしたらちょっとかっこよくない？みたいな。小中のキャプテンって結構良くないって思って、ぼやーっと高校もキャプテンできたらいいなみたいに思ってました。それかな、自分の中の結構大きな夢、
夢、
目標。
目標みたいな。じゃあ、その、キャプテン、ね、小学生の頃やって、中学生の頃やって、じゃあ、高校生になった時はどうやったんですか？
実際なったんですよ。
おー、すご
てて。これもまあたまたまだと思うんですけど、そうで、高校生の時は全国に毎回出場するような強いチームにいたので、またそこではこの小中のちょっと弱かったバスケ部とはまたちょっと違うキャプテンをさせてもらえて、また新たな、なんか学びもたくさんあったし、すごい辛い経験もたくさんして、そうそう、いろんな、もうボキボキボキって心たくさん掘らせてもらえた時間でしたね。
まあその厳しい中でも、 なんかまたね、そういう全国に行っていたチームってことはね、まあ、すごい目標も高かったでしょうし、まあ、そんな中でね、その先の未来っていうのがね、3年経つとすぐまたやってくるわけじゃないですか。その時になんか将来こうなりたいなとかっていう夢というか目標っていうのは、その時はどんな感じだったんですか？
高校生の時ですか？
高校生の時ですね。
高校生の時はその部活でみんなの目標を達成するだったんだけど、うん、やっぱりその卒業が来て引退が来てってなって、うん、正直その頃ぐらいからもう夢って何？自分のやりたいことって何？もうよく分かんなくなってきちゃって、
はいはい、
そうだから敷かれたレールを歩き出すっていう、
はいはいはい、
自分の意思が全然なかった時期ですね。やりたいこともない、
うん、
もう夢もない、
うん
うん、みたいな感じの、そこを瞑想してたと思います。その夢語りのテーマにあったか、うん、ちょっとこの時期は
分かる。いやめちゃくちゃ重要ですね、うん、そうなんですね。やっぱ、うん、その頃そうですね、こう夢語り案内人をしながら、まあ、学生さんとか携わると、うん、やっぱ武藤さんみたいな感じのことを言うんですよ、ね、
うん、
高校生特に何がしたいかわからないとか、夢って何とか、すごいやっぱ今の子供たち言うんですよね。でも小学生のどうだろう、低学年ぐらいだと夢何って聞くといろいろ言ってくれるんですよ、
うん、
でちょっとこう微妙な3年生4年生ぐらいになってくると、ちょっとこうませてる子はあんまなんか言わないというか言えないのかなっていう感じの子もいるし、もう高学年になってくると、あの二極化するっていうか、
うーん、
持ってる子は持っててそれに向かって進むっていう子もいるし、ない子は本当にないっていうか、もう敷かれたレールの上、親に言われるがまま、うん、大人に言われるがままに、あ、進んでんだなっていう子もいましたね、
うん、私も本当にそんな感じです。何もないから、
うん、
何したいとかどこ行きたい、まあ、進学ってなると思うんですけど、
うんうん、
もない、
うん、
なので、うん、あの周りから子供好きだしおしゃべり上手だから、まあ、みんなの前に出るのも上手だから教員になったらいいよっていうので、
うんうんうん、
あ、じゃあセンター試験を受けずに受かれる指定校がある高校で教員免許を取れるところっていう消去法で大学を選んで、
はいはい、
で大学に入学するっていう、かやりたいかって言われると周りがそれがいいんじゃないって言ってくれて、まあ、やりたいこともないし、でも進学しなきゃいけないとあの時は思ってて、今はそうは思わないですけど、
うんうんうん、
あの時はすごいなんかみんなと同じようにいかないとちょっと恥ずかしいな、
うんうん、
で、そう、それで大学を決めて進学しました。
なるほど。そこから大学に進学をされて、で教員免許を
取って、
うん、で学校の先生を
になるはずなんですけど、免許
取って、うんうん、そうですね、
あ、
うん、
本気でやりたいかって聞かれるとちょっとやっぱりうんってなって、やっぱ4年経って就職の、はいはい、でその時はすごいなんか頑固というか狭かったので、視野が、
うん、
最初に入った職場にずっといなきゃいけないんだと思ってたんですよ、
はいはい、
だから本当にいいの教員で本当にやりたいことみたいな、
うん、
急にストップかかっちゃって、いや急に普通の会社に就職したいって思って
はいはい、はい、
で、ただ教員にならずに、アパレルの正社員として埼玉県勤務したんです、
はいはいはい、沖縄を出て埼玉に行って、
大学はね福岡に行ってたんですけど、福岡の大学に行ってたんですけど、うん、ここからまた埼玉に、うん、行きました。
なるほど。まあこうね、やり大学4年間行って、まあね、自問自答されて、まあそこからこうね、会社勤めをされて、でまあいろいろこう流れがあって今現在に至っていると思うんですけれども、うん、ここからは、色紙の夢の色紙に夢をちょっとこう描いて、これからの夢をちょっと描いていただこうかなと思うんですけれども、 ご準備よろしいでしょうか。
これからの夢、いいですね。はい。はい、
これからの夢を、もう描くのは自由なので、漢字一文字で書く人もいるし、四文字熟語みたいに描く方もおられますし、もうなんか文章で書く方もいるので、自由に今ちょっと書いてください。書いていただいてるんですけども、ラジオなのでね、こう書いているところっていうのが映らないんですけれども
書きます。
はい、お願いします。
字があんまり得意じゃなくて大丈夫？
大丈夫です。自分も字は得意の方ではないです。
あ、でもなんかあの愛がこもったお手紙がね、この間色紙とともにな
んか手紙つけといた方がいいのかなみたいに思っちゃって
でもなんか直筆の手紙ってやっぱりちょっとあの嬉しいですよね。それが例えば説明の内容だったとしても、やっぱり直筆ってなんかその人がなんか自分のことを思って時間を費やしてこう書いてくれてると思うと、すごいやっぱりなんか今はね、やっぱパソコンとかだよね、
うん、確かにね、簡単にね、もうスマホでも LINE とかね、で簡単にちょっとこう遅れちゃうっていうのが便利なんですけれども、ちょっと寂しい部分もありますからね。
うんうんうん、見えるかな、う
ん、あ、どんな感じに夢の色紙が描かれているのか、
できました。
はい、ではちょっと見せてもらっていいでしょうか。なんて書かれてました？
やばい、これもしかして反対逆反対してます？してない？大丈夫？
してないです、大丈夫です。
よかった。
はい、
読めますか？
はい、大人の笑顔で子供たちワクワク、素晴らしい、いいですね。めっちゃ綺麗ですね、字なんか。
ありがとうございます
では、これからリアルでもやっている夢語りスピーチを、武藤さんにしていただこうと思いますので、その色紙に書いた、はい、夢思いをぜひ思いっきり喋ってください。語ってくださいですね。
はい、
それではお願いいたします。
はい、私は沖縄に住んでいる武藤睦美です。私の職業は赤ちゃんの睡眠コンサルタントというお仕事で、全世界のママとパパとオンラインでつながっています。赤ちゃんの睡眠コンサルタントとして、寝不足のママパパの睡眠改善を通して大人の笑顔を増やしたいと思って活動しています。で、この仕事を始めたきっかけなんですけど、現在私には4歳の息子がいます。この4歳の息子の育児にすっごい手こずっちゃってこの仕事をすることになるんですけど、当時息子が0歳から2歳まで夜は3時間ギャンギャン泣き続けて、まあ換気扇の前がいいって言われたので、夜中の12時から3時まで抱っこして換気扇の前でくるくるくるくる歩き続けるっていう子育てを約2年間ほぼ毎日していて、もうね、寝不足とあのもう疲れで、もう心と体もすごい疲弊してしまって、その時の息子との関係性っていうのが本当に最悪で、あのもう待望の息子だったんですけど、本当この選択をした自分に後悔をするぐらい、本当ギリギリの中であの生きていたのをすごい覚えていて、そうギリギリの中でそう生活をしていました。きっと多分毎日本当になんかもう辛いみたいな、こんな顔で過ごしてたと思います。きっと0から2歳だった息子も私の顔の笑顔ってほとんどあんまり見たことなかったんじゃないかなって今思うんですけど、ただあのいろんな巡り合わせとか あとやっぱり周りの人からの意見だったりとか、いろんなことがあって、あ、これじゃダメだな、もうこれじゃ人生、自分が死ぬ時にあの時こうしとけばよかったって後悔しちゃうなと思ったので、あの赤ちゃんがなんで寝ないのかなとか、どうしたら寝れるのかなっていう赤ちゃんの睡眠を勉強しました。で、勉強して睡眠改善を息子にしていくと、もうほんと簡単なことで誰でもできることだったんですけど、やっていくと寝れるようになるわ、息子の機嫌は良くなるわで、本当に育児が180度激変したんですよ。そうで、寝るようになって私のね、心も体も元気になって、もうとにかく毎日が楽しくて、よく食べれてよく寝れる、で息子と外に遊びに行ける元気があるっていうので、もう毎日が楽しくて、育児をどんどんどんどん楽しめるように育児が激変していったんですね。で、私がとにかく毎日ニコニコいると、だんだん息子もニコニコニコニコ笑顔が増えてって、ほんと常にケタケタ笑ってるような毎日を過ごすようになり、今では息子が4歳になっているので、例えば私がね、新しい勉強をしたいなって一生懸命本を読んだりとか、一生懸命なんか書き物してると、さささっと隣に来て、僕もプリントするとか、僕も絵本読むっていう感じで、なんかやりなさいとは言わずとも、なんか私が楽しそうにしているのを見て、きっと多分、あ、楽しそう、面白そうっていう好奇心で一緒にやってくれたりするようになっていて、本当今の息子との関係性は本当お互いを支え合えるパートナーというか、頼りになる存在で、本当毎日楽しく過ごしています。で、この仕事をしていくと、睡眠改善を通してやっぱり同じように、私と同じように辛い子育てをしているママとかパパが睡眠よく寝れるようになることで、自分が笑顔になって自分を大切にできて、それが子供に影響して子供もニコニコしていくっていう、でお出かけに行くとか、この育児を楽しめてるっていう、で、そう、それだけでもすごく嬉しいんですけど、この仕事でママさんパパさん、まあ大きく言うとママとの関わりがすごく多いんですけど、ママが最初は自分の時間がない、寝不足で辛いから改善していって、よく寝れるようになった、でニコニコして生活できるようになった、で息子と子供と一緒に外に出かけられるようになった、そしたら次は自分のところに矢印を向けて、自分の人生はこう生きたいとか、こういう資格を取りたい、こういう勉強をしたいって言って、ママがどんどんどんどん前向きにいろんなことに挑戦できるママが増えて言っている気がしていて、そういうママさんたちとたくさん関わっていて、私と同じような体験をしているママパパとたくさん関わることが増えたのもあって、そう、私の夢は、これからの夢はこれです。大人の、あ、見えてますかね、大人の笑顔で子供たちにワクワクを与えたい、これが今の、そしてこれからの私の夢です。はい、そしてこれが私の生きる道。あなたの夢は何ですか？
はい、ありがとうございます。素敵な夢語りスピーチすごい、なんかこう、多分この、ね、夢語りのスピーチを本当にこう子育てで大変な思いをされているママさんたちであったりとか、まあ、パパさんでもそうですけど、皆さんにぜひね、こう届いてほしいなと、ちょっとこう聞きながら、すごいこう頭の中で届けっていうイメージを描きながら聞いております。ありがとうございます。あと、もう残り、放送時間わずかなんですけれども、ね、こう実際パーソナリティではないですけど、ゲストで今回ラジオ、ネットラジオに出ましたけれども、ちょっと感想を聞かせていただきたいなと思うんですけど、どうでしたか？
めっちゃ緊張しました。
めっちゃ緊張しました
緊張しますね、これは、うん、はい。あとはやっぱり届けたいっていう思いが強いので、うん、でも楽しみたいっていう思いもあり、緊張もあり、うん、もう本当なんかこの数十分でいろんな感情といろんな気づきと、
うん、
なんか、あ、自分もこうやって うまくは喋れてないけど誰かに思いを伝える、
うんうん、
っていうことができるんだなと思っていい経験になりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうしましたら、まあ、今夢語りのスピーチもしていただいてその思いをこう出していただいたっていうのもあるんですけれども、最後にこう聞いてくださっているリスナーの方々に向けて何か、メッセージなのかあれば一言お願いします。
私普通のお母さんなので皆さんにメッセージを届けるような人間ではないとは思うんですけど、とにかくあの笑顔って本当宝だと思っているので、もし今ちょっとねなんか笑顔でいられてないなっていう方がいたら、きっと頑張りすぎてると思うから、ちょっと休んで、あの自分の笑顔になれることって人それぞれ違うと思うので、なんかそれを見つけるたびになんか今出てるんだなと思って休みながら好きなことに没頭してみるといいかもしれないです。きっとそこであの気づきがあると思うので、はい、あの日々じゃなくてもいいけど、たまにはニコッと笑えるような、うん、人生過ごせるようになんか楽しんでほしいなと思います。
はい、ありがとうございます。素敵なメッセージ、ね、ぜひね、聞いてくださっている皆さん、素敵な笑顔になれるようにちょっとこう自分に矢印を向けて、いただければなと思います。はい、では本日は、沖縄県から、武藤さんに出演していただきました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた皆さん次回お楽しみに。ありがとうございます。